栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も新小山市民病院脳卒中センター長の亀田智明先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、新小山市民病院脳卒中センターの亀田です。よろしくお願いします。
今週は脳卒中の見分け方の常識についてのお話です。脳卒中について、いろいろお話を伺ってまいりましたけれども、主な症状について教えていただけますか。
はい、脳卒中を含む血管の病気は通常ある日突然発症します。まあ、前兆はないことの方が多いです。そもそも脳卒中の卒は突然の意味です。例えばくも膜下出血は突然の頭痛が特徴です。何時何分何をしていた時というのが分かるくらい瞬間的に爆発的な頭痛が起こります。一方脳梗塞や脳出血は通常頭痛がありません。頭がだんだん痛くなったというような場合は脳卒中を考える必要はないわけです。次に脳梗塞と脳出血っていうのは症状はほぼ同じです。最も多い症状は片側の麻痺です。ある日突然片方が麻痺する。脳の血管は左右に分かれているので別々の血管が偶然同時に詰まるということは普通はないので、症状は体の片側のみに出ます。だから両足が動かないとかというのは、脳卒中ではないと、片側が動かないというのが代表的な症状になります。間違いやすいのはしびれです。正座の後のようなしびれ感が脳卒中の症状として紹介されることがありますけれども、実は脳卒中では極めて稀な症状です。しびれだけで脱力がない、つまり麻痺がないのであれば急いで救急車を呼ぶ必要はありません。片側の麻痺の次に多いのは呂が回らないという症状です。片側の麻痺があってかつ呂が回らなければ、検査をする前からもう脳卒中というふうにほぼ断定することができます。
なるほど。昔知り合いの焼肉屋のおじさんがね、
はい、
お客さんを待っている時にお水をちょっと飲もうとしたら、お水が片側の口からダーッと流れてしまって、それで奥さんが、あら、あなたおかしい、病院すぐ行きなさい、脳梗塞でした。でも早かったので、でもちょっとやっぱり片足に麻痺が残ったなんてことがありましたけれども、そういうような症状が唐突に現れる、
ね、そうですね、突然に出るというのがやはり特徴で、だんだんおかしいというのではないんですよね。
なるほど。この脳卒中の症状見分ける方法について少し先生からもお話がありましたけれども、さらに教えていただけますか。
はい、ちょっと様子がいつもとおかしいなというふうに、いつもと違うなというふうに思ったらですね、有名なやり方がですね、両腕を前にこう前習いのような要領で突き出してですね、
はい、
さらに手のひらを上に向けるとさらに精度が高まるんですけど、
は
い、そのような状態で目を閉じて、5秒ぐらいですね、
5秒、
はいはい、立つとですね、片側の腕が内側にこう回りながらこう落ちてくるんですね、少しです。
それって自分で気がつくんですか。
自分では分からないです。これは人に判定してもらうということですね。で、内側にこう回りながらちょっと落ちてくるようだったら、間違いないかなというふうに思います。実は脳梗塞は握力は比較的保たれるんですね。実は握力ってやられにくい筋力で、腕の筋力の方が最初に障害されますので、腕を上げてもらうというのが大切になりますね。
初めて聞きました。
それから言葉と腕の麻痺が両方セットになるとほぼ確実なので、言葉についてもやはり聞いた方がよくて、例えば名前を言ってもらうとか日付を言ってもらうとか指の本数を数えてもらうなどが、よく使われる方法で、これらに答えられなかったり呂が回らなかったりすればさらに可能性が高まります。
そうなんですね。ご自身だけだとわからないかもしれないから、周りの方がね、
はい、
あら、ちょっとおかしいわ、やってごらんなさいっていうふうに言って、はい、判定するということなんですね。確かにその救急車を呼ぶとか、病院にすぐ行くのってちょっとハードルが高かったりしますので、そういったことをまずやっていただきたいですね。
はい、
はい、
片側に麻痺があって加えて言語障害があると分かったら呼んで間違いないというふうに思います。
もうその時というのは、はい、もうすぐに救急車ですか。
そうですね、つい他のご家族とか相談窓口ですとかそういったところに連絡してしまう場合もあるんですが、本当に自信がないときはそれでもいいんですが、血管が詰まると刻一刻と神経のダメージ深くなってしまうんで、言語障害と片側の麻痺であれば9割以上は脳卒中ですので、遠慮なく呼んでいただいて構わないかなと思います。
なるほど。 脳卒中疑った時の対応いかがでしょう。
そうですね、まず脳卒中で疑って、ご本人の状態を見てですね、安全な場所に横になっていただいて、ちゃんと呼吸しているかとかもちろん確認するんですね。そこで呼吸もできているなと思えばですね、救急車を、そこで呼んでいただくんですが、もう救急隊も非常によく分かっていて、脳卒中の症状だって分かれば脳卒中の治療ができる病院に搬送してくれますので、あとは救急隊にお任せしていいんじゃないかなというふうに思います。多くの脳卒中はですね、痛くないんですね。くも膜下出血は痛いですけど、脳梗塞や脳出血は痛くないので、痛くないから様子を見てもいいんじゃないかとかですね、あるいは本人の意識とか認識力も低下してるんで、結構大丈夫大丈夫って言ったりですね、救急車は必要ないし寝ていれば治りますとか本人は言ってしまう場合がありますので、周りの人が気づいてあげるということが大切です。
そうですね、翌日忙しい仕事が入っていって、ちょっと疲れかもしれないから寝たら良くなるだろうなんて、それがかえってあだになることもたくさんあるんでしょうね。
おっしゃる通りですね、寝ている間に進んでしまうことがしばしばありますね。
なるほど、脳卒中のリハビリについても教えていただけますか。
はい、リハビリもだいぶ進歩してきてるんですけれども、発症から最初の1週間から2週間は急性期という状態で、まだ病状は不安定なんですが、この時期からなるべく早くリハビリを始めた方が脳の回復が良いことが分かっています。ですので、多くの病院にはですね、脳卒中で入院して、数日後からですね、だんだんリハビリがもう始まっていきます。で、以降はですね、落ち着いた後は回復期といって、主にリハビリの専門病院で積極的に体を動かして自宅への退院を目指すということになります。脳卒中は基本的には半年過ぎても残っている症状を初めて後遺症というふうに呼びます。つまり発症から半年間は改善する可能性がある時期というふうに考えてられています。特に最初の3ヶ月は改善しやすい時期なんで、この時期に徹底的に回復期という時期にですね、リハビリの専門病院でしっかりリハビリするということが大切になります。急性期の病院を退院するときはまだ歩けなくても、数ヶ月後にはですね、普通に歩けるようになっているということがですね、しばしば私も経験します。
そうなんですね、諦めずにということですね。もうぜひ周りの方やご家族の方を支えて、なんとか、やはりこう寝たきりになってしまうと皆さんもまた大変になりますからね、サポートが必要ですね。今回は4週にわたりまして、新小山市民病院脳卒中センター長の亀田智明先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。